はい、ナイスミーチュードクター佐々木です。今ちょっと一回撮り直したんですけど、一回撮ったんですけど、ちょっと音声が微妙だったので、もう一回撮り直してます。今回はですね、CS の音声ガイドについてお話をしていきます。どういうことをするかというと、今までね、記事でもう再三 CS の勉強方法はお伝えしてきたんですが、読んでもなかなかこう頭に入りづらい人もいるんじゃないかと思うので、一応音声にしてお届けしようかなと思いました。また、最近ありがたいことに、ステップ 2CS のマニュアル、僕のマニュアルを購入してくれる方が増えてきていて、その購入していただいた方っていうのが、ちゃんとこうマニュアルをね、使えてるかどうかちょっと心配な部分があったので、一度音声で、その使い方についてもお伝えできたらなというふうに思っていますと。まずですね、CS に関するお話なんですけど、CS、どうやって受かるかっていう、どうやって受かるかっていうと、もうご存知だと思うんですけど、3つの項目でね、合格する必要があります。CIS、ICE、SAP ですよね。で、CIS はご存知の通り、コミュニケーション能力、ICE が、診断能力、情報収集能力、カルテ作成能力、SAP が英語力ですよね。で、いつも言ってるんですけど、CIS はとにかくね、無視ですよ。コミュ力でね、落ちることってまずないんですね。まあ、実際にですね、2人落ちてる方は知ってるんですけど、1人のアメリカ人っていうのはもう本当ひどくて、部屋に入った途端、What is your problem? みたいな、そんな感じの人で、俺はお前落ちるわ、みたいな。何言っても、患者さんが何言っても、Awesome! Perfect! って言って、何が Awesome じゃと思って聞いてたんですけど、で、彼はね、俺は挨拶しなかったから落ちたのかとか言ってて、いや、そういう問題でちょっと超えてるんじゃないかなと思いながら見てましたけど、まあ、彼は CIS で落ちたと。日本人の方の、もう一人落ちてたんだけど、一緒に練習してないから、なんで落ちたかちょっとわからないんですよね。でも、まあ基本的には落ちません。今まで落ちてる方、不合格になった方、いっぱい見てきましたけど、ICE とか SAP で不合格になってたとしても、CIS が不合格になってた人はね、一人もね、いませんでした。なので、無視と。で、ICE は、ただちょっと無視できなくて、情報収集、鑑別診断という話をしましたけど、情報収集するためには当然ね、リスニングできないとお話にならないので、そういうことで、実際にはお話をね、じゃあ、リスニング力ということで、英語力は関係しています。で、あと、もちろん問題は SAP なんですけど、SAP は純粋な英語力です。で、今回、ちょっと、さらに詳しくそこに関してお話をさせていただくと、みんな SAP が大事だってことは知ってるんだけど、その SAP が大事だってことだけをに何て言うかな、集中しちゃってるというか、ちょっと理解の柔軟性が少ないかなというふうに思うんです。だから、例えば SAP 大事だからフレーズ暗記、まあ、それは正しいけど、まあ、部分完全な正解ではないと。ですね、もうちょっと言うのであれば、その3つの項目を点数化してみれば分かりやすいと思うんですけど、もちろんね、100点満点だと考えて、全部60点取れれば合格だっていう考え方にすると、その60点全超えるためにはどうしたらいいかって考えると思うんですよ。で、その時に自分の持ち点っていうものが多分存在していて、まあ、その点数って、加点だったり減点だったりすると思うんですが、SAP は間違いなく、減点だと思うんですよね。普通に英語が喋れるっていうのは前提にあるんで、そこの中から、その前提から英語がちょっとね、フレーズが変だとか、文法的におかしいとか、発音が変だとか、何言ってか分かんないっていうね、サンドウィッチマンみたいだけど、そうすると、どんどん点数が減っていくという感じです。ただ、日本人の英語力って満点100点じゃないんですよね。僕らがどんだけパフォーマンスを発揮したとしても、100点って取れないと思うんですよ。もともとの英語力が低いから。で、だから、もともと70点しか持ち点ない人は70点以上取れないわけですよね。80点だったら80点だし。で、もともとの持ち点が50点だったら、どんだけパフォーマンスよく立って合格しないと思うんですよ。で、その最低限60点超えるために必要な英語力っていうのが、多分僕が記事、今まで言ってきてるかな。マニュアルには書いたんですけど、TOEFL で言うと80だと思うんですよね。特にリスニングとスピーキングの合計が35、まあできれば40を超えることを推奨していますと。それぐらいないとね、どんだけ頑張っても多分超えないと思うんですよね。で、実際に僕、そう、トフル80切ってて合格した人見たことないし、だいたい80くらいの人はギリギリで、めちゃくちゃ頑張ってギリギリ合格するんで、まあ、それぐらいかなというふうに思ってます。一方で、100、トフル100ぐらいある人って多分持ち点、 80ぐらいあるのかな、75とか80ぐらいだと思いますけど、その人はどんだけがん、まあ、頑張、普通に頑張れば受かるポテンシャルはあるのに、やり方を間違えて、なんか予備校の言ってることを信じちゃまに受けて、その CIS ばっか高めに行こう、高めちゃって SAP を犠牲にしちゃうっていうことをしちゃうんですよ。だからいろんなね、この予備校が、予備校でも参考書もいろんなこと言いますけど、どういうふうに考えればシンプルかっていうと、とにかく SAP を下げないこと、それに集中してください。だから例えばね、予備校の先生が、CIS コミュニケーションでこう高めるとか、コミュニケーションの点数を高めるために、ちょっとスモールトーク挟めみたいなこと言うんじゃないですか。どうなんだろうと思うかもしれないけど、そんなのは当然やるべきじゃなくて、そんなの喋れば喋るほど英語のボロが出るに決まってるんで、SAP が下がると。だから、もともと点数少ない SAP を犠牲にして、全然問題ない CIS を上げに行くという行為になるわけですよね。だからそれは当然しちゃいけないと。まあそういう目線で考えてください。はい。まあちょっと合格の基準に関してはね、そんな感じです。で、あと、その実際そのマニュアルとかを使ってどうやって練習していったらいいかってことなんですけど、まあ、最低限とりあえずファーストエイドはね、購入しないとどうしようもないですね。で、マニュアルなくてもファーストエイドあればなんとか練習にはなります。ちょっとしにくいけどね、かなりしにくいんだけど、で、まず、ファーストエイドのプラクティスケースっていうのを練習してください。44ケースあるんですけど、今だと。それをね、2周することが今日最初の目標になります。で、患者役、医者役って分かれて練習するんですけど、どちらもどうやって喋ったらいいかっていうのはファーストエイドに書いてはいますが、あまり体系立ってはないですね。で、別に喋りやすい英語が載ってるわけでもないと。まあ、ただ、患者さんはね、どうやって答えていいかっていうのはすごいシンプルに書いてるから、それを見て練習すればいいと思うんですけど、まあ、それを見てそのまま発言すればいいので、すごい楽なんですけど、医者側の方は、毎回毎回喋ることを変えるわけにいかないから、必ず自分はこういう時にこういうことを喋るって決めておく必要があります。で、最初は、まあ、そんなに複雑に考える必要なくて、最初の挨拶、記憶力の聞き、言語力の聞き方、記憶力の聞き方、あとは、サマライズ、あと最後クロージングですよね。その聞き方を完全に覚えてやっていく必要があります。で、最初からね、練習しちゃうと多分ね、何もできないと思うんですよね。なので、まずはマニュアルを軽く通読してください。で、全体図を把握してください。ファーストエイドしかない方は、ファーストエイドを最初から読んでもいいけど、かなり大変かもしれないし、まあ、日本人向けのことは一切書いてないので、ちょっと役に立たない可能性もあります。で、最初にやってもね、多分ね、読んだとしても練習むずがうまくいかないと思うんですよね。何言っていいか分かんないみたいなね。だから、やる前に、自分の中で簡単なね、型を作りましょう。挨拶だったらこうやって喋るとか、記憶力とか、言語力はこうやって聞くとか、サマライズはこうやって聞くとか、あとは、クロージングがこうやって聞くとかっていうのは、まあ、マニュアルに書いてあるから、マニュアルに中で自分で喋りやすいものをピックアップしてもらって、それを喋ってもらうと。で、できれば暗記してやると。まあ、最初からね、完全に暗記はできないけど、できれば暗記して、まあ、できないんだったら、そのできなかったところをまた後々復習してっていう、その復習を繰り返すという感じでやっていくと、定着すると思います。ファーストエイドしか持ってない方も、まあ、ある程度は書いて、ファーストエイドの中に書いてあると思うので、そこの中の、フレーズをピックアップして自分で使ってみるという感じでしょうかね。で、それを繰り返していくと、まあ、そのだんだんだんだん形になっていきますからね。で、まあ、あとね、細かいこと言うとまだいっぱいあるから、この音声のガイドだけでは話しきれないんですけど、それだけでもね、形ができるかなと思います。まあ、やっていく中で自分で課題見つかりますからね。で、身体診察に関しては、ファーストエイドにはね、やり方一切載ってないから、まあ、あとは自分で勝手にやってみたいな感じになっちゃうんですけど、マニュアルには全部載せてますので、その通りやってください。で、マニュアル、身体診察の時に喋るべきフレーズは全部載せてますから、それを参考にしてください。で、カルテに作成は、ファーストエイドしか持ってない方だったら、プラクティスケースの回答例を真似してみるっていうのが、まあ、限界かなと思いますけど、マニュアルの方にはそのカルテの作成の仕方の提案がありますから、まあ、それがね、一つの答えでっていう、絶対的な答えではないけど、一つの提案載せてますので、それを参考にしてみてください。で、カルテ作成するときは必ず US メリーのホームページに行ってもらって、練習する場所がありますから、そこで練習してください。そんな感じですかね。まあ、あと、まあ、とにかく練習相手見つけないと練習しようがないので、練習相手を見つけること。理想的には CS をこれから受験する人。 まあ、そうじゃなかったとしても外国人見つけたいとか帰国子女の人見つけたいとか、まあ、同級生でもいいし後輩でもいいし、まあ、ちょっと協力してくれる人誰でもいいので見つけて練習することでしょうね。そんな感じでしょうか。はい。まあ、全てをね、この中で喋りきることはできないんですけど、まあそんな感じです。ちょっとまとめますか。まあ、マニュアル持ってる人は必ず利用してほしいと思っているので、音声ガイドを作りました。SCP が大事ですと。で、SCP がどうやって、SCP をどうやって高めるかというと、まあ、フレーズ暗記する、必ずアドリブを言わない、ゆっくりはっきり話す、で、あと発音ですね。発音はね、とにかくね、直すのに時間かかるから、早いうちに発音の本、まず一冊本読んで、で、それで舌の使い方を覚えた上でネイティブに直してもらいましょう。L と R はね、かなりね、本当に難しいし、それに加えてさらに点数減点、必ず減点されてくるので、本当に注意した方がいいし、もし直らないんだったらもう使わない、その単語を使わないっていう選択をした方がいいかなと思います。あとは、さっき話す、何もかな。あとは文法的な間違いは絶対ダメね。3単元 S 抜けたりとかも絶対ダメですね。そんな感じでしょうかね。まあまあ別にマニュアルに書いてることをね、そのまま言えば間違ったことにはならないからいいと思いますけど。で、練習していくことかな。あとはね、本当に細かいこといろいろ出てくると思うんですけど、まあ、やっていけば少しずつ課題が見つかってくるんじゃないかなと思います。予備校とかね、行ってもね、結局ね、SCP 対策にならないのが問題なんですよね。SCP 対策にならないというふうに分かっていくんだったらいいんですけど、行ってそこで教えてもらったフレーズを使ってみるとかっていうと、本当に絶対落ちるんで、それ。いっぱいいましたもん、そういう人。カプランに言われたことをそのまま言ったら SCP がまあどん底みたいな点数で落ちましたみたいな人いたんで、まあ、そういうふうにならないように、とにかく事前に予備校行く前に必ず練習して、自分はこういうやり方でやるんだって決めていくことでね、向こうは吐き出す場であって、アウトプットする場であって、予備校はインプットする場じゃないです。俺も断言しますけど。だからそういう感じでしょうかね。まあ、アメリカで臨床経験あるとか、カルテ作戦慣れてるとかっていう人だったら、ちょっとまた話は別かもしれないけど、そういう人ってあんまりいないんですからね。基本的に日本でずっと住んでて、これから CS 受ける人っていう前提でお話ししてます。はい。そんな感じですかね。もう年もね、終わろうとしてますか。1年も終わろうとしてますが、2018年どうでしたか。ね、僕はね、結構ね、いろいろあって楽しかったかなと思いますけど。講演会もいろいろ行けたし、これからも予定してますし、2019年が皆さんにとってね、飛躍の1年であることを願ってます。で、また直接お会いできることを楽しみにしてます。はい。では、そんな感じで終わります。ありがとうございました。シーヤ。シーヤって言いそびれたから、もう一回言います。シーヤ。じゃあ、はい。じゃあね。